今日の説教題は、先週に引き続きオリンピックとクリスチャンの生き方、オリンピックゲームさんとクリスチャンライフの2ということで、お話をしていきたいと思います。オリンピックが始まり、あと1週間ですね、8月8日までだと思いますが、今そのような時期にいます。オリンピックには賛否両論ありましたけれども、もうすでに始まっており、佳境に今やあります。この会が、オリンピックが成功のうちにより最も良い形で進み、また完成していくことを、もちろんパラリンピックもその後にありますけれども、願っています。クリスチャンというのは、与えられた状況の中で、自分がいる状況の中で自分はいかに生きるべきかということを常に考えるものです。また考えるべきものです。なので今この時期に、しかも東京においてこのオリンピックが行われていますから、東京にいる私たちがオリンピックを通してクリスチャンとしていかに生きるべきかというのを考えるということは必要なことだと思います。と同時に、今週は広島の原爆があった週でもあります。そして来週は長崎の原爆がありました。そしてその次の週には終戦記念日、敗戦記念日があります。8月15日。そのように平和を考える時期でもあります。様々なことを考えながらこの週を歩んでいっていただきたいと思います。オリンピックの素晴らしいプレー、素晴らしい出来事を見つつ、またそのエキサイティングな選手のプレーを見つつ、と同時にその背後にある練習の困難さも覚えつつ、また同時に私たちがこの地上において起こした最も大きな戦争への終結が始まっていく時期であったということも覚えたいと思います。そして原子爆弾が落とされた人の上に、それもこの週であったということを覚えていきたいと思います。聖書箇所をいくつか朗読していきたいと思います。プロジェクターに、スクリーンに出ますのでご参照ください。第一コリント書9章の24節から27節。そして、フィリピ3章の12から14、そしてヘブル書の12章1から3を読んでいきます。コリント書第一、9章の24から。あなた方は知らないのですか？競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を受けられるように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるために節制するのです。ですから私は闇雲に走ったりしないし、空を打つような剣闘もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて従わせます。他の人に宣教しておきながら、自分の方が失格者とならないためです。フィリピ信徒への手紙3章12節から。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリストイエスによって捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。ヘブル書12章の1節から。こういうわけで私たちもまたこのように多くの証人に雲のように囲まれているのですから、すべての重荷や絡みつく罪を捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の導き手であり、完成者であるイエスを見つめながら走りましょう。この方は ご自分の前にある喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の王座の右にお座りになったのです。あなた方は気力を失い、弱り果ててしまわないように、罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことをよく考えなさい。はい、この3つの箇所を覚えつつ、今日の説教していきたいと思います。クリスチャンライフというのは天に向かって走っていく、歩んでいく歩みであるということ、そしてこの東京オリンピックの中でクリスチャンライフというものはどういうものかということを覚えたいと思います。そういう中で非常に重要だと思われることを今日は 3つではなく4つお分かちしていきたいと思います。短い言葉で記しています。まず第1番目はトレーニング、訓練です。練習しないで来た選手は一人もいません。オリンピックに私たちはそのことをよく知っていますね。一夜漬けの練習だけで来た人もいません。私たちは期末試験のためには一夜漬けで勉強したということがあったかもしれませんけれども、オリンピックに出るために一夜漬けの練習をした、それで来てるという人は一人もいません。みんな何年もの練習をして賞を得るためのトレーニングを積んできたということです。そして今お読みしたいくつかの聖書箇所からも分かるように、パウロは実は、競技者のモチーフをよく使っています。第一コリント書、競技場で走る人たちはみんな走っても賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を受けられるように走りなさいというふうに言ってます。競技する人はすべてに節制をします。セルフコントロールをします。食べ物も節制するでしょうし、トレーニングをする。みんな苦しいトレーニングを積んでこのオリンピックに来ているわけです。で、受けるのは朽ちる冠であった、この一世紀の頃ですね。まあ後でこの話をしますけれども、まあ、今だとメダルですけれども、しかしそれは永遠に続くものではない。で、それを得るために彼らは全力で節制をし、金メダルを今 あの近代オリンピックであるならば目指していくわけですけれども、私たちクリスチャンは朽ちない冠を神から受けるために節制をするんだということをパウロは書いています。だから闇雲に走ったりしないし、空を打つような剣道ボクシングもしません。自分の体を打ち叩いて従わせる。他の人に宣教しておきながら自分が失格者となることがないようにというふうに言っています。で、これはコリントの信徒に書いた手紙ですけど、コリントっていうのは皆さんどこかわかるでしょうか。コリントの次の画像を出していただきたいと思いますが、地図をがここで出ています。4つの古代ギリシャの競技祭というふうに記しておきましたが、古代、まあ、オリンピックというのは古代ギリシャで始まったものなのですけれども、オリンピアで行われるものが一番大きかったんですが、1つだけではありませんでした。合計4つありました。この画像見えるでしょうか。4つ色がついたところあると思います。左側のところがオリンピアというふうに書かれています。で、これが、そのオリンピックの元になったものですけれども、それ以外にも、色がついたところがありますね。見えますかね。ネメアというのがありますね。それからイトモス、そして上のところに、ポーキスというところの左にデルポイというのがありますね。このひし形で書かれたところですけれども、オリンピア4年に一度開かれていました。で、そこの神様ゼウスという神に捧げられる競技、運動競技、それがオリンピア大祭でした。そしてネメア大祭というのは、これもゼウスに捧げられたものですけれども、2年に1度開催されていました。それからイトモスというのがありますね。黄色のところですけど、イトモス大祭、今のイストミアというところですけれども、 これ2年に1回行われていました。これはポセイドン、まあ、海の神様ポセイドンに捧げられたものですけれども、このイトミア大祭が行われていた、このイトモス、これがコリントなんですね。コリントっていうのはここにあったんです。イトモス祭が行われていたのはコリント。で、オリンピアの競技が4年に1回なんですけど、その前後に行われていた、2年に1回行われていたのが、このイトモス大祭であった。そしてもう一つが、ピューティア大祭。これはデルフポイ、あるいはデルフォイの神殿というふうに言いますね。ソクラテスが最も賢い人だというふうに言われたのは、このデルフォイの神殿の神託だったと言われていますけれども、それはアポロンに捧げられていたもの。で、この4つの古代ギリシャの競技祭が行われていまして、で、この一番大きいのがオリンピアの競技祭であったということです。で、この競技が行われているときは、まあ、普段ずっと戦争が行われてたんですけども、戦争をやめる、そういう意味で平和の祭典、平和といっても戦争が行われてないという程度のことで、ありました。なので、このコリントの人たちは、このイストミア大祭がありますので、自分たちのところで開催されていますので、この競技のことについてすごく分かってるわけです。次の画像をお願いできるでしょうか。これ現代の Google マップで見ました。コリントからオリンピアのところまで車で2時間半ぐらいです。だからそんなに遠くではない。ネメアに至っては30分ぐらいで着くという距離感なんですね。なので、コリントの人たちは、私たちが今経験しているこのオリンピックのようなそのものの古代バージョンをすごくよく理解をしていたということです。オリンピアまでだいたい200キロぐらいです。で、パウロはそのコリントの人たちに分かるように、クリスチャンライフというのはオリンピックの競技のように、あるいはイストミア大祭のように、冠を求めて、神からの栄冠を求めて走るものなんだというふうに教えているんです。だからトレーニングが必要なのは言うまでもありません。クリスチャンは神からの救いは恵みによるというふうに言います。それは正しいんです。恵みと、神の恵みと憐れみによって私たちは救われます。だけど、だから何もしなくていいということは、ここからは明らかに導き出されません。パウロはここで競技者の、オリンピックのような競技者のモチーフを使ってコリントの人に語っているのは、あの競技者のように私たちは日々節制をして、霊的な成熟を目指して、天の御国を目指して歩むんだということ、そのことです。そのためには日々のトレーニングが必要になります。日々の歩みの中で毎日の祈りが必要になるということ、毎日の節制が必要になるということ、それをパウロは語っているわけです。ですから、私は皆さんに習慣が大切だということをよく申し上げてまいりました。朝起きたら2つのことを祈ってくださいと申し上げました。神様に今日一日心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたを愛することができますようにというのを、足の裏がつく前に床に祈ってください。そして隣人を自分のように愛することができますようにと祈ってください。そして一日を始めていってください。というふうに申し上げています。そして外に出ると空を見上げ、天を見上げ、天にいらっしゃる私たちのお父様、天にまします我らの父よ、Our Father in Heaven というふうに、主の祈りを祈ってくださいというふうに申し上げています。で、これは習慣にしなければなりません。習慣が私たちを救っていきます。このオリンピックに来た選手たちは、皆毎日走っていたことでしょう。そしてトレーニングを毎日、まるで歯を磨くように、顔を洗うように続けてきた方々だと思います。同じようにクリスチャンが天の御国に神の恵みと憐れみによって導いていただくために、冠を神から受け取ることを願いながら、節制をするということ、トレーニングをするということ、そのような生き方を続けていくということ、 それが私たちのライフスタイルになる必要があるということです。それがまず最初に申し上げたいということです。クリスチャンとして成熟していくためにはトレーニングが必要です。何もしなくてぼーっとしてて、神様、イエス様十字架によって救われるんだ、はあそうなんだ、ああよかった、おしまいではないということです。少なくともパウロはそんなことは教えていない。パウロはコリントのクリスチャンにトレーニングを積むように、ゴールを目指して走るように、あの競技者たちのように。だからオリンピックを見るときに、それがバレーボールであれ、陸上競技であれ、何であれ、マラソンであれ、彼らが走っているように、彼らが競技しているように、私も節制しなければいけない、そのことを思いたいと思うんですね。私はこのオリンピックを、まあ、それほどすごく見ているわけではありませんけども、いくつか追いながらそのことを思わされました。2番目、オリンピックを見ながら皆さんに覚えていてほしいこと、それはゴールです。明確なゴールが必要です。パウロは言ってます。ですから私は闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。明確なゴールを目指して、相手が 何かっていうのを分かる形でボクシングをするし、まあ、悪しき者ですね、サタンですね、それを意識しながら戦うし、闇込みに走るんじゃなくてゴールを見据えながら走っているんだということ。そしてそのゴールは天の御国ということです。神のご性質を私たちが反映し、天の御国にふさわしい生き方になっていくというゴールを見据えて、彼はパウロはパウロに課せられたその道のりを走っていって言っていたということです。そしてそれを走り終えていったんです。パウロはいくつかのオリンピックのそういう競技ありましたけれども、私は全ての試合見たわけじゃないんですけど、ソフトボールについては見ましたし、素晴らしかったと思いますので、ソフトボールの話をしたいと思います。次の画像お願いできますか。これは日本のソフトボールチームとピッチャーの上野由岐子選手です。北京オリンピックで金メダルを取った、まだ20代の時に金メダルを取った時のピッチャー、そして何試合も一人で投げ切って、指の爪が豆が潰れて血が出て、そういう中でも投げ切って金メダルを取った、という話は有名です。で、北京オリンピックの後、ソフトボールはオリンピック種目から消えました。でもないかもしれないということが言われて、13年経って日本開催でソフトボールと野球が復活したわけです。この上野選手は素晴らしい選手だと思いますが、五輪からオリンピックが消えた時に、そして人々は北京で熱狂したけれども、だんだん人々の心も離れていった時に、次の目標を失ったというふうに言われています。燃え尽き症候群のようになってしまったというふうに、ご自分で語っておられます。でもう自分は追っているもの、自分を高めていくものはないのかというふうに思ったというふうに語っておられます。明確な目標が必要だったということです。そしてその後に38歳で、そして先週39歳になられましたが、オリンピックでもう一度金メダルという目標を掲げて、彼女は走ってきたわけです。そしてそれを実現されていきました。次の画像をお願いします。フィリピ信徒への手紙の3章を見ていきたいんですが、フィリポイっていうのはここですね。今のギリシャですけれども、ここに書かれた、ここにいるクリスチャンに書かれたのがフィリピ信徒への手紙です。3章の12節から、これさっきもお読みしましたけど、もう一回読みますね。私はすでに得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリストイエスによって捕らえられているからです。これパウロが、同じくパウロが言ってる手紙です。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞を得るために 目標を目指してひたすら走ることです。このフィリポイというところが今のギリシャですけれども、皆さんアレキサンダー大王はご存知だと思います。聞いたことあると思いますが、アレキサンダー大王のお父さんフィリップス2世が作った町なんです。だからフィリポイという名前が付けられていました。当時はローマ帝国の一部であり、ローマ帝国の退役軍人の方々が多くいらっしゃったということが言われています。で、彼らは自分たちがローマの市民権を持っているということを、ローマ帝国は最初からではなかったんですけど、途中から軍役に参加した人たちには、退役軍人には市民権を与えるというふうに変えていきましたので、その市民権を持っていた。で、彼らはそれが誇りでした。そしてパウロはその彼らに対して、この同じくフィリピ人の手紙3章、同じ3章の20節で、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから救い主である主イエス・キリストが来られるのを私たちは待ち望んでいます。そう記しています。後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がくださる賞を得るために目標を目指してひたすら走る。このフィリポイの人たちも当然、オリンピックのこと、あるいはギリシャの4つの競技のことは知っていました。車で7時間ちょっとで行ける距離ですから、彼らもそのことを知っていた。そしてその彼らに対しても賞を得るために走るのがクリスチャンライフなんだということをパウロは語っている。そしてフィリポイにいるフィリピにいるクリスチャンたちにローマ市民権を誇りに思うのはいいけれども、それだけではなく我々の市民権、それは天の御国なんだ、私たちの国籍はそこにあるんだ、だからその国を越えていくことの大切さを語っているんです。そこからイエス様が来られるんだということ、神の国が完成される時が来るんだということをパウロはフィリピのクリスチャンに語っているということです。その目標を目指しながら走る必要があります。オリンピック選手は皆金メダルを目指してやってきました。そしてそのために節制をしてきました。それがゴールです。そのゴールが見えなくなった時に燃え尽き症候群のようになったり、もう無理かなと思ったりするわけです。クリスチャンにとってイエス・キリストがそこから来られる天の御国があるということ、そして再臨があるということ、それが明確でないならば、クリスチャンとしての歩みは曖昧なものになっていくと思います。クリスチャンアイデンティティも曖昧なものになるでしょうし、自分たちのプライマリーシティズンシップ、第一の市民権が天の御国だというのを忘れてしまうことも出てくるでしょう。この地上で、この地上のこと、この地上の富、この地上の人間関係のみを考えて生きるようになっていくでしょう。私たちはお金も必要ですし、住むところも着るものも、そして人間関係も必要です。でもそれらは、少なくともお金に関して住むところ服、それらのものはいずれ滅び去ります。必要で使いますけれども、それは終わっていくものなんです。ある人は言いました。 Don't use people for money but use money for people。人々を使ってお金儲けをするんじゃなくて、人を道具にするんではなくて、お金を道具にして人々を大切にしなさい、という意味です。なぜならば、この世とこの世にあるすべてのものはいつかは滅び去るからです。それよりも神が大切にしておられる人を自分を愛するように愛していく、ということが私たちに必要なことなのです。明確なゴールを持つということ、それが2番目に申し上げたいことです。3番目に申し上げたいこと、それは国ということです。国というのはどういうことなのか。国を超えるということです。オリンピックは国、あるいは地域別に参加をして来られています。また、難民の方々もそのグループを形成されていらっしゃいました。難民代表として競技をされていらっしゃる方々もおられます。 みんな国を背負ってプレーをしているんですけれども、国を超えるということもオリンピックの中には実は見て取ることができます。ソフトボールの話を続けていきたいと思います。ソフトボールの監督は宇津木麗華監督でいらっしゃいました。試合でまあ優勝しましたけれども、その後のインタビューで正直言うと怖かったというふうに語っておられます。もう眠ることができないほどのストレスだった。そう語っていらっしゃるのが宇津木麗華監督でした。素晴らしい采配をされたと思います。北京オリンピックの時の監督も彼女で、日本を金メダルに導きました。上野投手がいらっしゃった。でも彼女が監督として導かれました。今回もピッチャーの系統を含めて非常にいい判断をされたと思っています。決勝戦のアメリカとの試合もそうでした。で、この宇津木麗華監督は皆さんご存知でしょうか。彼女は中国北京出身の方で、中国名を任遠離というふうにいらっしゃいます、というお名前でいらっしゃいます。14歳でソフトボールを始めたそうです。そして日本の宇津木妙子さんに会われました。日本の監督になっていかれる方ですけれども、そして1988年、25歳の時に宇津木妙子さんを日本代表監督になっていかれる方ですが、頼って日本に来られます。群馬のビッグカメラ高崎の前身である日立高崎に入団し、そして1年で日本リーグの2部から1部に上がる原動力となったそうです。まあ、バッターでいらっしゃいました。そして彼女は1994年にソフトボールの日本リーグで三冠王を達成した、そういう素晴らしい選手でいらっしゃった。それが1994年。翌1995年、彼女が32歳の時に日本に帰化されたんです。そして宇津木妙子監督から日本名の宇津木という名字をいただいて、宇津木麗華となっていかれた。32歳の時に日本に帰化された方です。日本に来て一生懸命プレーしていてもチャンスで打てないと、どれほど打っても、まあ、三冠王ですから素晴らしい選手だったんだと思います。チャンスに打てないと中国に帰れとやじられたそうです。そして泣いたというふうに、言われています。日本人になって頑張ってたくさん打ったのに打てなかった、たった一度を責められるのかというふうに思われたそうです。で、誰もが期待する場面で絶対に打つというふうに心に誓ったと言われています。2004年のアテネオリンピック、ソフトボール日本代表、宇津木妙子監督の時代ですけれども、宇津木ジャパンの主砲として活躍をし、41歳で銅メダルを取りました、日本チームは。そしてその後に現役を引退し、監督に就任していかれた。この方が金メダルを取った今回の日本のソフトボールチームの監督だったということを覚えていただきたいと思います。正直言うと怖かった。国民の皆さんの支持が一番の力になったというふうに言われています。私その言葉生で聞きました。国民の皆さんの支持が一番の力になったという言葉です。寝られない時を過ごしていた。まあ、日本開催で、前回、まあ、北京オリンピック13年前ですけれども、金メダルを取った日本のチームの日本開催でのソフトボールでもし惨めな負け方をしたらどうなるだろう、その責任を感じられたんでしょう。そしてもう最後の試合のもう後半の方はもう目を開けて見てられないような、そういう状況でいらっしゃいました。日本チームの監督は中国北京ご出身の日本に帰化された方であったということを覚えたいと思います。 もう一人紹介したいと思います。清原那由選手です。日立ソフトボール部の主将です。この方在日韓国人の4世です。そして大学時代に日本に帰化されたそうです。家族や親類の反対があったそうです。日本でもちろん生まれ育っている4世なんですけども、国籍は韓国であった。その中で日本人としてこのチームに入り、オリンピックに出るということを決めていた。3人のキャッチャーいらっしゃいましたが、その中の1人はこの清原選手であるということです。で、こういうことを見ながら、日本のチームなんです、日本のソフトボールチーム、そして金メダルを取った、だけどもう日本を超えていると思いました。それが日本チームであった。だから国は大切ですし、国を背負うんですけど、国を超えているということです。で、クリスチャンはそれぞれの地域に住みます。私たちは今日本に住んでいます、東京に住んでいます。だけれどもクリスチャンというのはその国を大切にしながら、だけどその国を超えている存在です。天の御国を見据えながら、天の御国の市民権を自らのものとし、いつかは天の御国に帰るんだという思いを持ちつつ歩む。クリスチャンとしてのアイデンティティをどこの国をも超えています。違うでしょうか。オリンピックを見ながらそういうことも感じていただきたいと思いました。いろんな背景を持った方々が、まあ、国の国境、まあ、日本の場合は島国ですから国境っていうのは大体定まっていましたけど、多くの場合変わるんですね。大陸の場合は国境変わっていきます。自分の市民権、自分の国籍というのも変わる場合もあるし、親の代、おじいちゃんおばあちゃんの代からは変わっていることもある。国を背負いつつ国を超えるということをオリンピックから学びたいと思います。そして天の御国を目指して走るということを覚えたいと思います。それが3番目です。第1番目はトレーニングということ。トレーニングしないで来た人は一人もいない。で、第2番目、明確なゴールを見るということ。そして第3番目、国を超えるということ。そして最後に申し上げたいことは、先輩の選手たち、シニアアスリート、報道を見ていましたら、かつての選手たちがインタビューをしている場面がありました。その中の一つは柔道で野村忠宏選手が試合を終えたばかりの選手にインタビューをしているのがありました。野村忠宏選手、アトランタオリンピック1996年で金メダルを取り、シドニーオリンピック2000年で金メダルを取り、アテネオリンピック2004年で金メダルを取った選手です。3つの金メダルを12年かけて、いや、それ以上の年月をかけて取っていった人です。その人が後輩にインタビューしていました。うまくいかなかったこともある。負けた選手もいらっしゃいます。これからどうされますか、もうやめますかということを聞かれている場面もありました。それは重荷がある言葉だと思いました。彼は怪我もしてますし、そしてオリンピック3連覇、金メダルを取り、で、そのためにどういう苦しみがあるか、っていうのは一番分かってる人です。苦しみも喜びも悲しみも分かって3連覇した人が、どれだけの練習が必要かっていうのを分かっている人が、一言、もうやめますかというふうに聞く。それは重みのある言葉でした。いや、続けますというふうに答えていらっしゃいます。いらっしゃいました、その選手は。パウロは困難の中を通っていった伝道者でした。キリスト者でした。ヘブル書を先ほど読みしましたけど、ヘブル書このように記しています。 私たちもまたこのように多くの証人に雲のように囲まれているのですから、すべての重荷や絡みつく罪を捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。こういうオリンピックの先輩たちにインタビューをされるということ、見ているということ、それが後輩にとってどれほどの励ましであり、また緊張感をもたらすかということを、オリンピックを見ながら私は感じましたし、皆さんにも感じていただきたいと思うのです。もう信仰の歩みを終えて天に召されていかれた方々がたくさんいらっしゃいます。雲のように私たちを見守っていてくださる方々がおられます。神がお許しになるときに、その方々は私たちがどういう歩みをしているかというのを見ることが許されるのではないかと思います。ずっといつも見てるわけではないと思いますが、もちろん私たちも恥ずかしいこともあるし、見られたくないこともあるし、適切でないと思われるならば神はお見せにならないでしょうけども、適切だと思うならば私たちのことを見、私たちのために祈っておられる天の方々がいらっしゃることでしょう。その方々の歩みを、例えばパウロの歩みを覚えたいと思うのです。先ほど紹介した上野由紀子投手はこういう言葉を語られていました。ソフトボール人生にもう悔いはない、いろんな意味で自分の立場は分かっている、個人的な感情だけでやめたいというのはないというふうに言われています。もう彼女は大黒柱でした。日本のソフトボールチームの、自分の立場は分かっている、個人的な感情だけでやめたいというのはありませんというふうに言われています。パウロは私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですというふうに語っている。彼は自分の感情だけでやめたいというのはなかったと思います。がっかりしたことあったでしょう。困難もあった、疲れたこともあった、倒れたこともあった。だけど自分の感情だけでやめたいはなかったと思います。で、その上野選手の言葉を聞きながら、読みながら、私はパウロのことを思い出しました。自分の感情だけでやりたいとかやめたいとかいうのではない、そして自分がやるべきことを考える、そしてそれをやり抜くということ。またかつて走った先輩のことたちを覚えるという選手もいたでしょう。なのでオリンピックを見ながら、そして彼らがかつての先輩たちの足跡を覚えつつ走っていること、競技していることを覚えながら、私たちは歩みたいと思うんです。信仰の先輩たちがいました、この2000年の間、そして旧約聖書も含めるならば何千年もの間の信仰の先輩たちの歩みがあったということ、彼ら彼女らが見守っていてくださる、そしてイエス様が、神様が、聖霊様が見守っていてくださる中で信仰の歩みをしていくということです。パウロはこう語っています。第2テモテ4の6、私自身はすでに生贄として捧げられており、世を去るべき時が来ています。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今や義の冠が私を待っているばかりです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるでしょう。私だけでなく、主が現れるのを心から待ち望むすべての人に授けてくださるでしょう。パウロはゴールを見据えて走っていました。そして戦い抜いたと言っています。走り抜いたと言っています。そして私だけではなく、すべての人に、そのような走りをした人に神が冠を授けてくださると語っています。そのような歩みをこのオリンピックの時期していきたいと思います。政治的な対立もある、利害関係もある、さまざまな汚いこともオリンピックの背景では行われています。しかしその中にあって、この時代にあって、神の民として走り抜いていきたいと思います。オリンピックでは選手の SNS での誹謗中傷ものすごいという報道もなされています。直接いろんなメッセージ伝えられるというのは素晴らしいと思いますが、直接ゴミやナイフが飛んでくるという状況でもあるということです。クリスチャンは 神の愛のうちに神を愛し、隣人を自分のように愛するというレースを走っています。神の国の性質を帯びて対立を超えていく、平和をもたらす、愛するということを行う、許すということ、寛容であるということ、仕返しをしないということを生きていく。それがキリスト者としての歩みです。自分が発する言葉、行い、それが神の国に沿ったものか、そのことをどうか考えてください。フェアであること、卑怯な真似をしないということ。人を大切にし、尊厳を守り、人々の文化を守り、親切にし、寛容であり、純粋であること、善意があること、それらをどうか大切にしてください。最後に一つの話をして終わります。今日、ある方から受け取った情報で少しだけ調べたことですが、2012年の12月2日、スペインのナバラ、ナバラというのはフランシスコ・ザビエルの故郷ですが、そこの、ブルラダというところで行われたクロスカントリー、それが2012年12月2日にあったそうです。ゴールで起こったこと、ケニア出身のアベル、ムタイ選手、この方はその後ロンドンオリンピックで銅メダルを取った選手ですけれども、彼がゴールの50メーター手前でもうそこがゴールだと思って止まってしまったそうです。でその後走っていたのはスペインのイバン・フェルナンデス・アナヤという選手だったそうです。20メートル遅れていたんだけれども、何が起こったか分かりました。ゴールだと思って勘違いして止まってしまったそのムタイ選手に、そこじゃない、もっと前まで走らなきゃいけないってスペイン語で言った。だけど分からなかった、何言ってるか分からなかった。追いついてムタイ選手のことを押しながら、彼、ムタイ選手が先にゴールして、自分がゴールをしたそうです。後でインタビューされて、なぜあの時抜いていかなかったんですか。それに対して、彼が私の前を走っていました、勝者は彼です。こんなことをして自分が勝ったとして、それに何の意味があるんでしょうか。私の母はどう思うでしょうか、というふうに答えたということです。これスポーツマンシップ、フェアプレーだったと思います。フェアであること、それをオリンピックを見ながら学んでいきたいと思います。神の国の性質に沿った行為であったと思います。オリンピックを見ながら、私たちの御国は天にあること、その性質を帯びてフェアに今週を歩んでいきましょう。そして広島の原爆も覚えつつ、平和を作るものとなっていきましょう。祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前を崇めます。オリンピックが行われています。さまざまな選手の今までの何年もの努力がさまざまな形で現れています。思い通りの結果を残せた人もいますし、そうでない人もいます。最善がなされることを祈ります。そしてこのことを通しても、神様、あなたのご栄光が現れ、天の御国の性質が現れ、私たちが互いを大切にし、愛し合うことを実践していくことができますように。あなたの平和を、愛と許しを、互いに支え合うことを実践させてください。そして私たちが平和を作り出す民となることができますように。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。